お元気ですか？この物語の主人公が生まれた時、医者たちはこの子は歩けないと言いましたが、高校の卒業式に彼女は10センチのハイヒールを履いて出席しました。またこの子は話せないとも言いましたが、彼女は現在講演会で聴衆を力づける講師です。彼女と同じ病気を持った多くの人は諦めてしまいましたが、彼女は違いました。彼女の心と思いと人生が解き放たれたからです。こちらはパシフィックガーデンミッションがお送りする実在人物のノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。前回は脳性麻痺で生まれた主人公の女性が両親の信仰と励まし、そして本人の努力によって普通に歩き、分かるように話し、大学に入るまでを聞きました。今回の続編で彼女メアリー・ジェイン・ポンテンはその後の人生の驚くべき展開を語ってくれます。ではノンフィクションドラマ、解き放たれた人生、どうぞお聞きください。
この声は私が話す時のこわばった声ではなく、私が思う時に聞こえる心の声です。私は中国への宣教師になりたくて、話し方を改善するため何年も努力を重ねましたが、学んだ大学のある教授が懸命にも私には無理だとその夢を諦めさせてくれました。それで卒業後はシカゴのある大きなデパートで働きました。29歳の時、同居していた父が死んでからはフルタイムでその仕事を続ける傍ら、世界的なキリスト教団体でパートタイムで奉仕をする生活に満足していました。
昨夜のディナーはどうだった？
はめられたみたい。
はめられた？
スポーカンに住んでいる男の人と近づける気だったの。その後も手紙を書いてみたらって。
別にいいんじゃない？
彼も脳性麻痺だけど、日曜学校の校長で印刷会社も持ってるの。
それはいいわね。お名前は？
バド・ポンテン。
付き合ってみたら？
みんな私に車椅子の人を紹介するんだけど、結婚相手なんて必要ない。
その人はいい友達になってくれそうよ。
多分ね。少なくとも仕事持てるし。
2、3ヶ月後、バドがくれた手紙で、彼が私のように行動的であることが分かりました。最初はわざと返事を書きませんでした。気があるように思われたくなかったのです。でも二人の手紙は次第に頻繁で親密になっていきました。1年経った頃、彼は母に手紙をくれましたが、母が目を通している間、私は何が書いてあるか知りたくてうずうずしていました。
肩越しに覗かないの。
ママから。
我慢して。あらまあ、
なんだって？
あなたと結婚させてほしいって。
本当？結婚なんて何も言わなかったのに。
まず私の許しが欲しかったのよ。折目正しいこと。いい人ね、メアリー・ジェイン。
私への一番最近の手紙では、二人の将来について主の御心を求めて祈ってほしいとあり、愛を込めてバドと結んでありました。私は彼の結婚への意思を知って心が高まりました。1962年の3月の下旬、彼は汽車でシカゴにやってきて、二人は初めて顔を合わせました。 二人は毎晩デートを重ね、5日目の夜、彼はプロポーズしました。二人の相性は完璧で、結婚生活は順調でした。私はスポーカンに引っ越し、印刷業のすべてを学びました。印刷機の操作と簿記の大部分を任されたのです。でも二人では生活費もかかります。そこでバドは製紙工場で働き、私は印刷所を一人で切り盛りしました。やがて私は妊娠しましたが流産し、バドは印刷所を人手に渡し、私はパートで働くことになりました。二度目も流産し、本当につらい思いをしました。それから2、3ヶ月後、お医者さんから電話がありました。
メアリー・ジェーンさん、今病院の新生児室ですが、生後5日になる男の子がいるんです。お宅にふさわしいと思うんだが、どうです？
つまり、養子にできると？
ええ。
もちろんそうしたいです。夫に話してみます。
3日後、二人は病院で息子トムをもらい受け、半年後、養子縁組は正式に成立しました。今まで見たこともないほど可愛い子でした。トムが3つの時、私はそれまでで最悪のインフルエンザにかかり、とうとうお医者に行きました。
何度も吐くと言いましたね。
毎日です。
どのくらい続いてますか？
数週間も。
もっと早く来るべきでした。
悪いんですか？
おめでたですよ、メアリー・ジェーン。
本当に？やったわ。
神様は可愛らしい女の子を与えてくださり、我が家は理想的な家族構成になりました。二人は幸せいっぱいでした。娘が生まれて2年後、婦人科医の定期検診に行った私は驚くことを知らされました。仕事から帰った夫に私は話しました。
メアリー・ジェーン、さっきから黙ってるけど何かあったの？
あなた、胸にしこりが見つかって癌かもしれないって。
そんな、これからどうするって？
外科医の予約をしてきたわ。
二人で頑張ろうね。主は助けてくださるよ。
外科医の診断で確かにがんと分かり、私は2、3日後に手術を受けました。麻酔から覚めて、私は乳房切除を受けたことが分かりましたが、その体も二人の結婚には何の支障もありませんでした。バドは以前にも増して私を愛してくれたのです。主治医はもう治療の必要はないとのことでしたので、私は日常生活に戻りました。6年後、私は夫と共にどこかの宣教団体で働く道を探し始めました。二人はプエルトリコへの宣教団体の手助けの仕事に応募しましたが、断られました。そのうちバドは足に怪我をし、仕事を辞めさせられました。
医者は身体障害者補助を受けたらと言うんだけど、僕は嫌なんだ。人は少しでも動けるうちは働くべきだよ。
そうね。でも 今のあなたは無理だし、子供もいるのよ。そこを考えて。
わかった。保険は受ける。でも仕事は探すよ。神様は何か備えておられると思うんだ。
何ヶ月かして、夫は印刷所の仕事の面接でコロラドスプリングズに出かけ、そこで応募した宣教団関係の仕事に採用されました。1977年2月、二人はコロラドに引っ越し、1年足らずの間、その団体の経済的支援をしました。こうして二人は願っていた仕事に就き、夫は障害者補助を辞退しました。私は脳性麻痺協会の会員として、学校での講演活動を始めました。二人は子供たちの成長を楽しみました。子供たちは、夫が1989年に仕事を引退した年に卒業しました。この主の御用をそれまでのどんな仕事よりも長く務めたいという願い通り、彼は半年長く記録を更新したのです。引退してほどなく、彼の肝臓がんが見つかりました。3ヶ月後、彼は手術を受けましたが、回復は遅々として進みませんでした。
また歩けるようになるまで、リハビリが大変だったよ。
胃も半分取られたのよ。もういくら食べても平気ね。
うん、好きなだけ食べられる。CM に出ようかな。
夫は手術後の治療は受けないことにしました。二人はいつもやっていたことを続け、宣教団の仕事を手伝ったり、親戚や友人を訪問したりしましたが、やがて夫に再び黄疸が出て再入院することになりました。
あとどのくらい頑張れるかな。
自分で頑張れるだけ頑張ってみて、あなた。でも行き先は分かってるわよね。
何が起ころうと、私は主の御手の中にある。
そうよ。
いい人生だった。旅立ちの用意はできてるよ。
夫は1990年に亡くなりましたが、記念会はさながら彼のキリストにある人生の祝賀会のようでした。私は60歳になっていましたが、二人の子供はそれぞれ自活していましたので、一人住まいをしながら脳性麻痺協会から派遣されて、学校でこの病気の理解を広める講演活動を続けました。夫が亡くなる前、その会合で同じ脳性麻痺の双子の娘を持つ青年と親しくなり、集会後、よく一緒にコーヒーを飲みました。
脳性麻痺への偏見の強さには本当に驚きますよ。
私が知能も遅れていると思ってる人もいるわ。
そんな時はどうします？
怒る時もあるけど、でもそれは良くないわ。
ご家族はどう対処してました？
信じてたので 平気だった。
あなたを？
いいえ、イエス・キリスト。
なるほど、よくわかります。
学校では福音を話すことができないので、すごくじれったいの。イエス様こそ唯一の本当の答えなのに。
学校では無理かもしれないけど、教会で講演すれば話せるんじゃないですか？
教会の人たちはイエス様が答えだって知ってるもの。
でも脳性麻痺の大変さは知らないでしょう。教会がハンデのある人たちを助けなきゃならないことが分かってない。一つ方法がありますよ。
どうするの？
僕の教会で話してくれませんか？
私は彼の教会や他の教会でも、クリスチャンが私のような人々を助ける方法について話しましたが、神様は力強く働き始められました。ジョンと私は集会の後、しばしばコーヒーを飲み語り合いました。
教会での話、とても説得力がありましたよ。
神様が働いてくださったのよ。
どのように？
私が障害を持っていることをひそひそ話したり、なるべく仕事をさせないようにすることで、どんなに傷つくかを私に気づかせてくれたの。
神様の愛をどうやってアピールできるか、教会で教えることができますよ。
そうね。
早速始めましょう、メアリー・ジェイン。教会の人たちが身の回りの障害者の人たちを理解し、手を差し伸べるのを助けるんですよ。
ダビデ王がメヒボシェテにやった方法ね。
そうか、このプロジェクトにいい名前だ。
そうだね。
テキストを書いてみてくださいよ。問題点と救済方法を説明して。
そうね。私ずっと宣教師になりたかった。その対象はハンデを持った人々だったのね。
それが終わったら、今度は精神的ハンデを持った人々用のもね。彼らもこの活動の対象に加えなきゃ。神様は人を選り好みなさらない。救いはみんなのものだもの。
小さい頃からいつも精神的ハンデを負った人たちから逃げてきた。
どうして？
私も同じと思われたくなかったの。でも今その人々のために働こうとしている。
よくかけてますよ。
イエス様のご計画って時間がかかるのね。
いつもより大きな奉仕の道を用意しておられるんですよ。
うちに下宿人を置くつもりなの。
誰です？
脳性麻痺の若い青年。ご両親の家から出たがってるの。
いくつです？
30よ。大学は出てるんだけど、自分で生活したことがないの。だから家へ来る前に基本的な生活の仕方を教えるつもり。もしもし。
あ、ママどうしてる？
元気よ。下宿のお客さんと一週間なんとか無事に過ごしたわ。
何を教えてあげたの？
洗濯の仕方、トイレの掃除の仕方、朝食の作り方なんかをね。
基本中の基本ね。
学校ではいじめられてたんだって。松葉杖に ガムをくっつけられたり、トイレの戸を内側からロックされて入れなかったり。
ひどい。
イエス様を知らない人はそうなのよ。
そんな方を助けてあげるなんて勇気があるわね、ママ。
彼はまだ信じてないの。だから助けてあげるのよ。
彼は4ヶ月間下宿をして、その間に自分で生活する術を学びました。でも私は何とかして、私の信仰とイエス・キリストが彼を愛しておられることを知ってほしかったのです。
メアリー・ジェーンさん、初めて給料をもらいました。これで自分の住まい借りられます。
もう少し働かないとダメよ。予算を立て、預金口座も作るの。
やってみます。
スティーブ、聖書は働くことやお金についての知恵を与えてくれるわ。毎日読めば決して失敗しないから。
時間がないですよ。
それは逆よ。生活はイエス様を知るところから始まるの。
僕の病気を治してくれなかった。
この方の恵みは十分なの。
僕には十分じゃない。
あなたの罪のために死んでくださったのよ。それで十分じゃない？聖書にこうあるわ。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
それには奇跡が必要です。そしたら信じますよ。
奇跡は新しい命よ。聖書はこう言ってる。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
じゃあ、なんであなたの麻痺は元のままなんですか？
ヨハネの福音書9章で、イエスが弟子たちと盲目の人に会ったとき、こう言ってるわ。また、イエスは道の途中で、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。 私は脳性麻痺の体で神の御業をするために生かされてるの。でも天国に行ったら完全な体が与えられるわ。スティーブ、あなたも一緒に天国に行けないかな？
行きますよ。なぜダメなんです？
神の御子による尊い救いの賜物をまだ受けていないからね。イエス様は言ってる。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ
誰一人父の身元に来ることはありません。1992年、ジョンと私はカンザス州フォートライリーで開かれた会議に招待されました。そこで私は障害者伝道をしている人々に会い、彼らを求めて積極的に教えていくことへの私の熱意を分かち合うことができました。2、3ヶ月後、スポーカンで開かれた別の会議で、私はカンザスの時に会ったある人と話しました。
メアリージェーンさん、今年の秋、ナイジェリアに初めて伝道に行く我々のチームに参加できないか、祈ってみてくれませんか。
私が？
ええ。カンザスの大会でこの活動に対するあなたの抱負を聞きました。あなたがとても説得力と能力をお持ちだと分かったんです。
そこで何をするんです？
教師、指導員として行ってもらいます。
このナイジェリア行きは、さらに西アフリカのガーナにまで伸び、私はいくつかの集会で教えました。それからの数年間、私はさらにポーランド、ルーマニア、ウクライナ、キューバ、ペルーなどに行きました。すべて普通の人なら仕事を引退している年でした。でも神様は私のためにさらに驚くべき仕事を用意していてくださったのです。私が6度目のガーナから帰ってきたとき、電話が鳴りました。
メアリー・ジェインさん、ジョンです。来月中国に行ってみませんか？
ちょっと考えさせて。もちろん行くわよ。
あの国へは初めてなんだ。車椅子の人を運ぶ航空会社が往復の無料航空券を2枚用意してくれて、1枚はあなたにと思って。
今までずっとこの体を治してと神様に祈ってきたけど、治ってたらこのチャンスはなかったわね。
私は2000年に中国に行きました。現地で多くの人と友達になり、将来に向けての基礎固めをすることができました。私はもう72歳ですが、もし主がお許しになれば、できるだけ多くあの国を訪れたいと思っています。神様は誠実な方です。聖書は詩篇37編4節でこう言っています。主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。私は神様はあなたの夢をすでに成し終えた働きと同じほどに叶えてくださると、はっきり申し上げることができます。このお方を心から信頼してください。